耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1432回7月14日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたはチームホイトを知っているでしょうか。脳性麻痺の息子リックの車椅子をしてボストンマラソンをはじめとする数々のレースに出場して好記録を出し続ける父親ディック、この二人をチームホイトと呼ぶんですけど、インターネット上のね動画サイトなんかで紹介されたことで有名になりまして、テレビでもやったので知ってる方も多いかなと思います。僕もねこの本読む前にどこかで見たなと思ったので、どこで見たのかちょっと思い出せないんですね。で、息子さんね、脳性麻痺なんですけども、この息子のために本当鉄人、アイアンマンレース、トライアスロンのアイアンマンレースというすごい過酷なレースにも出ている、この父親のニック・ホイトなんですが、息子さんの方もですね、ただお父さんに運ばれるだけじゃなくて、実は結構その、頭の回転が速くて、ただそれが自分で伝えられなかったんだけども、伝えられるようになって、そのお父さんにマラソン出たいって言ったその経緯があるんだそうです。今回はこのリックを支える親子愛およびその家族愛にあふれた一冊をご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ておりますリック・ホイト著、大沢明子翻訳、ホイト親子夢と勇気の実話、やればできるさ Yes You Can という本です。サブタイトルがその前の方にあるホイト親子夢と勇気の実話というものなんですが、この本に書かれていることはすべてそのノンフィクション、実話なんですね。で、この本読んでと思ったのが、僕まだ独身なんですけれども、当然子供もいないんですが、やっぱりその父親って強くなれるのかなって思ったことです。ディレクターもね今日は独身男性なんですけど、で父親ってやっぱり強いのかねなんて話をしちゃいました。皆さんどうでしょうか。リスナーさんの中にはね父親の人もいると思うんですけど、父親ってやっぱり強いですか。で、今回の本はですね、本当一人でも多くの人にねぜひ読んでもらってですね、ちょっと感動を分かち合いたいなというふうに思いました。ではまずですね、著者であるお父さんの方リック・ホイトの半生を追いながら本の紹介をしていこうと思います。ディック・ホイトは1940年マサチューセッツ州ウィンチェスターで10人兄弟の6番目の男の子として生を受けました。運動競技で成功することを願う父とともに青春期はスポーツをしながらすくすくと育ち、学生時代はフットボールチームと野球チームのキャプテンを務めてきました。そして恋愛も順調でチアリーディングチームのキャプテンだったジュディ・リートンと付き合うようになり、将来2人は結婚することになります。そしてディックが生業に選んだのは軍隊の仕事、州兵なんですけども、訓練のために入隊したのがニュージャージー州の、フォートディックスの陸軍基地で、体も大きくて屈強だったディックは、きつい訓練にも耐えましてトントン拍子に昇進、そして直に上官にも素質を認められて、将校任命辞令を受けたことから、ディックはマサチューセッツ州ケープコットにある、オーティス空軍基地に派遣されて空軍州兵となりました。一方フィアンセのジュディは秘書の養成学校を卒業して、ジェネラルエレクトリック社に就職、そして二人が結婚を意識し始めたのもこの頃だそうです。1960年代ですから、ジェネラルエレクトリックも州兵もねなかなかエリートと言えるんじゃないでしょうか。さて1961年2月18日、このディックとジュディは結婚することになりまして、見事ゴールインをしたわけです。もうまさにトントン拍子で全てがうまくいってて、そして結婚から1年後1962年にはねジュディの妊娠が分かって、やった子供が生まれるぞと、まさに幸せの絶頂でした。子供を熱望していた2人にとってはね、まさにこう幸せの絶頂の、この1962年、ジュディはノースリーディングに家を買って、手作りで家を改装して新居を作り上げました。ですが思わぬ形で不幸がやってきます。リックとジュディの初めての息子、名前がリックというんですが、リックは出産中にへその緒が首に巻きついて脳に酸素が行き渡らなくなってしまった数分間に神経系に取り返しのつかないダメージを与えてしまったんだそうです。これによりリックは生まれながらにして脳性麻痺、四肢麻痺の状態になってしまいました。しかもですね、この体の動きに一生問題が残るという、要するには両手両足が動かない状態なんですね。で、リック夫婦はこのリックの症状を理解し、 手術をするのか施設に預けるのか、また家で育てるのかの決断をお医者さんから言われたと言います。もう人によってはですね、本当すべて忘れて施設に預けちゃいなさいなんていう、まあそういう意見を言う人もいたそうです。で、当時の医療技術はまだまだ未熟で、この脳性麻痺を治すためには脳に故意に傷をつけて、すでに傷ついた箇所との均衡を図るといういわゆる試験的なものだったそうです。で、生存率は 50%、 二人がした決断は、リックをそのまま家で育てるということでした。脳性麻痺の子供の多くは発達の遅れや学習障害が多く見られるといいます。しかし、ディック夫婦の場合、つまり長男リックの場合、その心配は長く続かなかったといいます。何でもリックの目をじっと見て話しかけるとまっすぐ見返してくれるため、リックは大丈夫だというふうに感じたんだそうです。そして、このディック夫妻およびリックはある日偶然、運命的な出会いをします。リックが8歳の頃、マサチューセッツ州メドフォードにあるタフツ大の工学部長を務めている、ウィリアム・クロシェティ教授と、コンピューター工学を専攻する、4、5人の大学院生と出会いました。で、彼らは障害者や高齢者に向けての先進的なコミュニケーションの方法を開発していたチームなんですね。で、それまでこのリックはですね、言葉で自分の意思を伝えることができなかったんですけども、この大学のチームによってそれが可能になるかもしれないということが分かったんです。車椅子の脇にコンピューターシステムに直結した金属製のバーを取り付けて、それを頭で押すことでスイッチを操作して、文章を綴れるといった仕組みなんですね。これ TIC と、多普通式双方向性コミュニケーションみたいな、そういう名前がついてるんですけど、詳しくちょっと本で見てみてください。なんか僕が文章で読んだ感じで多分こういうイメージかなと思うんですけど、画面が、当時のコンピューターの画面があって、ゆっくりとその文字の上をそのカーソルがスクロールしてて、で、押したい文字のところでそのリックが頭を動かしてスイッチを押すと、その文字が選択されてタイプライターのようにこう文字がガンガンガンガンと浮かんでいくと。これによってお父さんのリックは何がしたかったかっていうと、うちのリックはちゃんと知能があるんだと。脳性麻痺で人に伝えられないだけで、ちゃんと頭は正常なんだっていうことを人に伝えたかった。というわけでこの TIC をですね、紆余曲折あって、無償でもらいまして、支援者のみんなを集めてですね、リックが初めて言葉をみんなに、言うぞということで、人を集めたんですよ、家に。で、そこでリックが、流れていく文字で、カチッカチッって打った言葉が、最初なんて言うかなと。はい、パパとか、はい、ママって言うんじゃないかと。ハローエブリワンとか言うんじゃないか。最初の文字が G、 次の文字が O、 そして次の文字が B、 あれもしかしてダメなんじゃないかと。で、結局完成した文字が、GOBRUINS。 そこでディックは気づくんです。 Go Bruins。 ブルーインズってのが当時ディックが好きだった野球のチームだそうで、ああ、ブルーインズの応援を打ったのかと。そこでもうみんな涙する人もいたり、拍手する人もいたりでですね。リックが知能があったというだけでなく、ユーモアのセンスもあるということが分かったんだそうです。このようにして、リックはですね、コミュニケーション手段を手に入れて、そこからね、この TIC を使って、両親や家族とコミュニケーションを取っていくようになります。で、ちょっと、話を飛ばしまして、このじゃあ息子のリックが、有名になりましたそのチームホイドとしてマラソンや数々のレースに出たいと考えるようになったね、お話をしたいと思います。アルバンのこと、リックが通う学校の教師で、ウェストフィールド州立大学のバスケットボールチームでもコーチを務めるサルトリという人から、リックをバスケットボールの試合に連れてってもいいかなっていう誘いがリックの元に来たそうです。で、お父さんのリックはもちろん OK して、サルトリコーチに連れて行ってもらいました。で、お父さんお母さんは同行せずに、リックは楽しくやってるかななんて思いながらね、家で仕事をしていたんだそうです。そしてバスケットボールの試合を終えてリックが帰ってきました。サルトリコーチの車の後部座席に座ったリックは満面の笑顔だったそうです。そして家に入ると、リックはすぐに会話をするためのコンピューターの前に座りたがり、キーボードを打ち始めました。そこにはドゥーギーという生徒のためのチャリティーレースのことが書かれていたそうです。 友達からルーギーと呼ばれている本名ジミー・バナコスは、ウェストフィールド州立大学のアスリートだったんですが、もう活発な19歳で、陸上チームとラクロスチームの重要なメンバーでした。ですが1977年のある春の日に試合中の事故で首の骨を折って、首から下が麻痺してしまったんだそうです。そう、アスリートが一瞬にして四肢麻痺になってしまったんですね。で、次の日曜日にこのジミーの医療費を賄う目的で大学主催の8キロのチャリティーレースが行われることを、リックはバスケットボールの試合を見に行った先で知りました。そして自分もチャリティーに協力したい、チャリティーレースに父親であるディックと出場したいという言葉を、まあ、コンピューターにタイプしたんです。で、まあ、お父さんのディック、まあ、当然驚きます。でもですね、やっぱり息子がやりたいと言ってるので、よし、やろう。マラソンに出場して、その青年を助けようと。まあ、すぐにね、息子のリックと固い約束を交わしたと言います。この当時お父さんのディックが37歳。まあ、若い頃はね、フットボールと野球のキャプテンを務めたとはいえ、まあ、それまで運動らしい運動もしていなかったそうで、まあ、ちょっとジョギングをするぐらいしかしてなかったので、体力が持つのか、そしてリックの車椅子を運びながら走ることができるのだろうか。そういう不安はあったんだそうです。また車椅子もね、アスリート用の車椅子に変えなきゃいけないとかです、まあ、様々な不安があったんです。まあ、重要なことを成し遂げたいと決意している息子から、このチャンスを奪うわけにはいかないと。まあ、ディックもね、その決意しました。この後本ではですね、まあ、いよいよチームホイトとして初めてのレース、そしてその後のね、トライアスロンアイアンマンレースとか、過酷なレースの様子がたくさん書かれているんですが、まあ、この準備とか、親子の訓練であるとか、そして息子のリックはそのお父さんに運ばれるだけじゃなくて何をしていたの?なんていう内容がね、この本に書かれています。現在お父さんのリックは70歳で、息子のリックは40歳ですが、まだまだ元気にね、レースに出場し続けています。ちなみに通算でこのレース出場回数が1000回を超えているそうです。この親子の絆は一体僕たちに何を教えてくれるのか。まあ、やっぱりですね、この障害を乗り越えた、まあ、ある意味では障害を乗り越えたこの二人の、まあ、親子のね、物語というのは、まあ、僕らの心を打つと思います。まあ、僕もこの本を読んでですね、ああ、たとえその、両手両足が動かなくても考えることはできるし、人に感動を与えることはできるんだなぁと強く思いました。そして何よりもそのお父さんのビッグ、やっぱり父親って強いのかなぁなんていうふうに考えましたね。というわけで、まあ、ぜひこの夏、感動の物語ですので読んでみてください。では書籍情報です。ホイト親子、夢と勇気の実話、やればできるさ、 Yes you can、 ニック・ホイト著、大沢明子翻訳、主婦の友社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いや、あんまり暗い感じではなくて明るく読めたんですけど、でもね、今お父さんの方、お母さんの方、またこれからお父さんになる方、お母さんになる方、まあ、全ての人に考えてほしいんですけど、自分の子供が障害を持って生まれたらどうでしょうか。まあ、考えたくはないけど、やっぱりちょっとこういう本読むと考えちゃってですね、僕子供いませんけれども、まあ、自分の息子がね、障害を持って生まれたらどうするだろうなって思いましたね。なんとか育てようと思うんでしょうけど、そう思った時にですね、僕の経験で役に立ってるのが、小学校の頃、いわゆる障害者学級、養護学級とかね、芋の子学級とか、いろいろなんかこう仲良し学級とか、いろいろ言葉がありますけど、でそこの学級の子たちと、まあ、レクリエーションとかでよく遊んでたので、いわゆるその障害を持った子供っていうのがどういうものかっていうのがなんとなく分かってるんですね。まあ、これが結構貴重な体験かなと思うんですけど、僕が仲良かったのはおそらく発達障害を持っていたであろう三沢くんという男の子。まあ、言葉がうまく話せないし、結構よだれとか垂らしたりとかするんですけれども、まあでも活発に動いてですね、鬼ごっことか一緒にやっても、そのいわゆる自分が鬼なのか誰が鬼なのかよく分かってない感じなんだけども、走り回るの好きだったみたいで、やっぱこう一緒に走っててね、楽しそうな三沢くんの顔が思い浮かびます。いやー、三沢くん今何してるんでしょうね。発達障害とはいえ、やっぱりもうそろそろね、十分知能がついてると思うので、まあ、今頃何か仕事をしてるのかもしれませんね。そういうわけでですね、まあ、障害っていうのは乗り越えられるんだというのを、 まあ、この本やその障害者学級を見ていてね、思いました。自分の人生、障害を持ってない人も楽しく生きること、障害を乗り越えることってのは可能なんだなと思ってほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。